2014年1月17日金曜日収録、ポンナインティーズ木曜担当パーソナリティの若だよ。お久しぶりです。ご無沙汰しております。2ヶ月ぶりぐらいの更新ですか。ということでね。どうも、ご無沙汰しております。若と申します。よろしくお願いします。はじめましての人は、はじめまして。ということでですね、2ヶ月ぶりに戻ってきました。ポッドナインディーズに戻ってきたよと、いうところで。まあ、これまで、なんかいろいろあって、ポッドナインディーズ更新しなかったらしいんですが、まあ、なんかそのいろいろあったのがなんか、まあ、ちょっと片付いたようなので、もうね、もうぶっちゃけた話ね、ポッドキャストとか収録してる場合じゃないんだけど、俺ね、個人的に今リアルの方がちょっとね、今、更新してる場合じゃないんだけど、もう、まあ、いっかと。まあちょっと今僕がやってることにも通ずるところがあるので、まあその辺も含めて、まあ話していこうかなというふうに思いますけれども、そんな感じで、まあ、もろもろありましたが、とりあえず今週は配信します。来週はね、多分テストがあるからね、無理。またね、再来週ぐらいからね、また本腰入れて、やろうと思いますけれども、そんな感じでよろしくお願いいたします。はい。ということで、今日、ボットナインディーズが、月曜担当、ケクノさんが、配信しておりまして、まあ、その中で、まあ、そちら聞かれた方は、すでに、わかってるかなというふうに思いますけれども、なんか、まあ、来週からボットナインディーズが変わるという話だったらしいんですが、まあ、正確には再来週から、シーズン5ということで、まあちょっと本来もうちょっとね、早めに1月の初めぐらいにね、シーズンがまあまあいつもの通りの、形でいけばまあ変わったんですけど、ちょっと今回今もろもろって再来週から、のスタートと。いうことで、シーズン5になるに当たりましてですね。まあ、いろいろと、変わることがあるんですが、それに関しては多分来週、再来週の番組のどこかで、まあ、ケグノさんから多分説明があると思うので、まあ、そこで聞いていただければというふうに思います。まあ、とにかく再来週から27日月曜日の週から、シーズン5スタートと。いうことで、一応シーズン4は、来週までということになりますので、よろしくお願いします。はい。まあ、ちょっと大きく様変わりするところもあるので、まあ、キャスターさんもね、戸惑うところあります。僕らもちょっとね、いろいろと、まあ、どう進めていこうかなという、どう進めていこうかなというか、どうなっていくのかなっていうところは、まあまあ、ちょっと見えない部分は、あったりするんですが、まあ、そんなことで。まあ、とりあえずなんか、変わんだな、ぐらいで、頭に入れていただければな、というふうに思います。ということで、今週もよろしくお願いいたします。それでは、始めていきましょう。木曜担当パーソナリティ、若野、ポッド19!改めまして、こんにちは、ポンナイティス木曜担当パーソナリティ若です。今週のトークテーマ、受験の思い出ということで、トークテーマ、提案者は、まあ一応キックの先生ってことになってるんですけど、まあ、まあ、キックの先生ということで。なんでこの辺なんか僕もケクノ先生もなんかちょっとはぐらかしてんのかなっていうところなんですけども、まあ、ちょっとですね、まあ、これシーズン5からっていうところにもなるんですが、まあ、今も現在進行形でそういうことにまあ、しているんですが、シーズン5から、トークテーマの提案が、ケクノ先生と僕で 決定するということに、なってます。まあ、主にはケクノ先生っていうところで、まあ、そこで最終的に、いやいや、これはダメだろうってストップかけるのが僕の役割ぐらいだと思うんですけど、多分。いやいや、ちょっとこのテーマ偏りすぎだろ、みたいなね。そこ調整がうまくかけていくっていうところが多分僕の役割になってくるんですが、基本的にはまあ、僕ら二人が決めていくということになってまして。で、実は今回もトークテーマのキーワードをケクノ先生に出してもらって。で、そのキーワードを元に僕の方から、まあ、こうしましょうということで、まあ、出して。で、受験の思い出っていう。まあ、このワードを出したのは僕なんですけども、ケクノ先生からいただいたキーワードは、大学入試センター試験と。いうことで、まあ、いよいよ来たるべき明日、2014年1月18日、19日と、本試験。ということでね。まあ僕も前はね、今大学通ってますけれども、うちの大学もセンター試験の会場になっておりまして。もう、先週くらいかな?くらいからもう、会場の準備が始まってて、そのセンター試験の会場というのは、まあ講義棟と言われる、ところで、まあまあ、大体の大学そうだと思うんですけども、講義棟でセンター試験が行われるんですが、その講義室の、椅子のね、調整とか、リスニングとかね、テストがあるときに、椅子がきしんだりとかするとね、あれですし、ちゃんと椅子が、機能していないと、受験生にとってもねっていうところなので、まあその辺ちゃんと修理したりとか、してたりとかですね。まあ今日は前日ということで、まあ大学の方が早めに閉鎖されまして、まあ、普段は閉鎖しないんですけど、閉鎖しまして、もう関係者以外立ち入り禁止みたいな感じになってて、まあ、準備が、粛々と、進んでいることと、思います。まあ、大学に入ってからね、なんかそういう大学の裏事情を知るとね、はぁ、なるほどね、とかってこういうふうに思うわけでございますけれども。まあ、受験生はね、まあ、多分この番組は聞いてないだろうと思いますけれども、まあ、こう、時期に合わせた話をね、していこうということでお話ししていきたいだなというふうに思います。で、月曜の人がね、なんかなんだっけ、高校受験の話と大学受験の話をしてたので、まあ僕もそこに関して話していこうかなというところで、高校受験と大学受験ね、合わせてね、いや何回俺受験したかなーと思って数えてみたら、5回ですね。うん。5回。え?そんな受けてんの?みたいな話なんですけど、合わせて5回ぐらい受けてますね。でね、高校受験はね、まあ、いわゆる皆さんが受ける高校受験は、それは僕も1回ですね。それは僕1回なんですけど、まあ、その後ね、後付けでね、ちょっと、どうしても受けざるを得なくなって、まあ、高校受験っていうか、高校受験じゃないんだけど、まあまあまあ、まあ、高校受験だわな。2回受けてまして。まあ、その辺に関しては、また後で話します。で、あと、大学の方に関してなんですが、まあ、これは、まあ、高校入ってからの話ですけども、まあ、実はね、僕、大学受験だけじゃなくて、専門学校も受験してたっていうね、謎の経歴を持ってるお母さんなんで、まあ、専門学校も1回受験してまして、まあ、ちなみにこれ受かったってなんですね。これ、ちなみに合格したんですけど、まあ、結果そこ蹴って今うちの大学に入ってますからね、みたいなところがあって、で今大学はね、まあ、一応センターしか受けてません僕は。で、その後、ま、一応形でうちの大学にその願書を出してる。まあ、そこも含めると、ま、5回ってとこなんですけど、試験そのものに関しては、センター試験しか受けてません。うちの大学には、ま、一般入試とかもあるんですけれども、一般入試ではなくて、僕、センター利用で、合格したので、いわゆる一般入試は受けてなくて、っていうところで、まあまあまあ、みたいな、戸惑いが隠せないみたいなところあるんですが、まあ、そんなことで順によって話していきますか。まず、高校受験。1回目の高校受験。これは中学3年生の3月。3月じゃねえな。あ、3月だっけ?受けたな。あれ ?3 月だっけ?受験って3月か ?3 月だね。試験は3月か?そうね。3月に受けた、試験でございますけれども。まあ、月曜の人はね、推薦入試でっていう話だったから、僕はまあ、一般入試で受けました。公立の学校です。で、カラーデイズ的に言うと、入学した高校に、 を受験しましてってところなんですが、まあね、僕もね、実を言うと推薦取る、あね、僕の場合はね、推薦で行かないって、アプローチがかかってたんですよね、先生方から。っていうのはですね、まあ、月曜の人張りにね、木曜の人も真面目ちゃんでね、これが真面目ちゃんでね、みたいな話で。まず、ちょっと月曜日の人と共通するところ、その1、制服のワイシャツ、一番上まで締めてました、みたいな。あ、これはね、僕もね、そう。まあ、これ高校入ってからもそうなんですけども、一番上をね、締めてまして。まあ、まあ、生活指導的なことは、だから僕は、まあ、頭髪服装検査とかでは、まあ、中学高校通して、まあ、一回も引っかかったことないんですけれども、っていうのがあったりとかね。で、まあ、割とだから、その辺もね、ちゃんとしてたっていうね、ところでは、月曜日の人と一緒だったんですね。で、加えてね、まあ、月曜日の人も、なんか委員会活動ちゃんとやってましたみたいな話で。でも、加えて僕はね、中学時代、生徒会の、副会長、兼、議長を、務めてました。はい。ね。謎に二つ役職を持ってるっていうね、もう、言わないって話ですけど、ね、そう、副会長、ゆるゆりで言うところの杉浦彩乃ちゃんポジションですね。あそこにいまして、で、議長もやってたっていうね。もう意味がわかんない。そんなになんかいっぱいやってたってね。まあ、その他もろもろね、いや、まあ、いろいろやってた、いろいろやってましたよ。なんか、修学旅行のね、実行委員長とかね、卒業記念 DVD 制作班のね、生徒代表だったりとかね、もういろいろやってたんですよ、役職がね。だから、割とね、学校に貢献してたっていうところでは、まあ、っていうところもありましたし、まあ、成績がね、良かったんだよ中学時代成績良かったんだよね、高校時代になってね、暗黒の成績を取るわけですけれどもね、まあ、大学に入ってからちょっと若干持ち直したところありますけれども、まあね、中学時代はね、頭が良かったんですよね。学年一桁とか、もう当たり前みたいな、もうね、もう一に争うみたいなところでね。まあ、それぐらい、ね、頑張ってた子だったんですよ。そう、だからね、まあむしろね、これで推薦で行かない方がおかしいじゃねえかみたいな話で。内申もね、もう、どうなん、北海道はね、内申点の基準が、ランク分け、いや、今どうなんだろうな。ちょっと今どうなのか、ちょっとわかんないですけど、僕の時はね、A, B, C, D, E, F, G, H はどこまであるかわかんないんだけど、みたいな感じのランク分けされてるんですけども、僕ね、まあ、A が一番いいんですけど、僕ね、B でした。内申のランクが B でね。まあ、わーってところでね、まあね、まあ、むしろ、これ推薦、じゃないと、あれなんじゃないよ、みたいな、ね。これね。まあ、推薦でいける要素はね、まあ、たくさんあってね。で、まあ、学校側からもね、推薦、行くんだったら出すけど、みたいな。言われたいなんなん、いたんですが、まあ、結果ね、これ前、どこで話したっけな、カラディーズだったかな、まあまあ、実はうちの中学校は、中高一貫校だったって言ってもらってね、まあもう、いろいろその辺でね、まあ、割と推薦取りやすかったんですけども、まあ、結果ね、推薦を取らずに、でね、もっと言うとね、実はね、別の志望校があったんですけども、結果、入学した学校の志望校に入りまして、そうそう、もともとね、実家出てこうかなって思ってたんですよね。実は。高校入学を機にね、僕実家出ようかなって思って、ね、っていうことをね、ちょっといろいろ決めてはいたん、いて、まあ、その学校説明会とかもね、すげえ足伸ばして行ってたりもしたんですけども、まあ結果実家を出ることなくね、まあ、近くの公立高校を普通に一般入試で受けまして、で、まあ合格しましたね。まあ余裕のよっちゃんで合格しましたね。で、点数の開示っていうのがね、高校入試の時あって、なんか点数開示、学校に行けば点数聞けるみたいなのがあって。で、それね、点数、だから高校入試のね、成績がね、割と良かったんだよね。英語がね、意外と良かったんだよ。意外と英語の成績が良くて。 英語と国語の成績が良くて、ああ、でね、その点数開示の時に、その開示してくれた先生が、まあ、その後後に高校に入った後で、その先生が学年主任の先生だっていうことを知ってね、ああってなんですけども、その学年主任の先生は高校の先生だったんですけどね、ああ、我が君は文系韓国得意なんですね、みたいな話を言ってくれて、ああ、ありがとうございます、みたいな感じで。そうそうそう。社会が満点だったかな、なんか。なんかね、あれ、あ、違う。社会もね、結構満点近かったんですけども、高校入試のね、国語の点数がね、あれ、60点満点だったっけ確か。60点満点中ね、俺57点ぐらいだったんだよね。はぁーみたいな。俺、そんな点数高かったっけ国語みたいな。もうなんか、すげえ、なんかめっちゃ頑張ってね。高校入試。もうありましたよ。で、まあ、受かって。で、まあ、いわゆるあれですよ。受験番号、合格発表の時ね。合格発表の時に、受験番号が貼り出されて、あ、番号あったみたいなのね、やったのが、後にも先にもそこだけだったんですけども、高校入試の時だけだったんですけども、あ、番号あったみたいな、やったのは、っていうのがあってね。みたいな話で。まあ、その後、そのノリで中学校行って手続きして、みたいな、いろいろね。まあ皆さんも経験あると思いますけれども、まあそんなのがあったりとかしたのが高校受験。一回目のまともな受験がこれですね。で、まあ、あれと一回で公立高校受かってんだったら、あれと、二回目ってないんじゃないのって思うかもしれませんけど、まあこれリスナー、ヘビーリスナーさんはね、知ってるかもしれませんけど、僕は実は二つ高校行ってるっていうね。その後ですね、僕は高校2年生の時にね、高校変えているっていうね、のがあって。まあ、その時もね、まあ、一応これも高校受験なのかな編入学試験があって。で、この編入学試験はあれですからね、僕による僕のための編入学試験なんで、もう、僕が受けるために、だからさ、それ考えたら先生方ごめんなさいって感じじゃないけど、まあ、でも、それ受ける権利はあるからね、僕に。え、僕が受けるためだけに作られた、試験問題ですよ。だから言ったら。科目がね、国語、数学、英語。英語はね、リスニングはなかったかな。リスニングはなかったんだけど、編入学試験の時にやった試験はね、まあ、国語と数学と英語で。で、もちろん範囲は、高校2年生の夏までにやっている範囲をして、全範囲。ということでですね。まあ、それ相応にふさわしい問題が出まして。で、わざわざさ、問題を僕一人、たった一人の、生徒が受けるために、まあ先生方が多分それ相応に多分いろいろ話し合いとか行われたんでしょうね。多分わかんないですけど、その辺は。で、問題が作られまして。で、まあ、その日のうちに採点されまして、その日のうちに合格が決まるっていうね。そうそう。朝9時かな？朝9時、に高校に行って、試験を受けて、で、各科目1時間だかな ?1 時間ぐらいで、1時間、1時間、1時間ぐらいで、12時、てか1時かな ?1 時ぐらいに試験が終わって。で、2時間後に結果発表ってね、午後3時、合格発表みたいなね。2時間で結果が出るってね、恐ろしいですね。あ、面接もやったね、そういえば。面接もやったわ。編入学試験で面接もやったわ。ああ、面接もやりますっていう風に事前に聞かされていて。何聞かれんだろうな、と思って。でさ、ぶっちゃけた話、高校入試とかの時はさ、あれじゃないですか。まあ、中学時代頑張ったこと教えてください、みたいな。まあ、僕もまあ、高校受験、1回目のね、高校受験の時は、まあ、そういうの、まあ、聞かれましたよ、普通に。なんか、中学時代何やってましたかとか、休みの日に何やってますかとかね。得意科目何ですかとかね。なんか、まあ、そういうの聞かれるんですけども。編入学試験の時に何聞かれるのかなと思ってね。でさ、まあさ、まあ、ね、なんか、編入学試験の対策本とか別にあるわけじゃないし、何聞かれるか分かんなかったんでね。まあ、僕ね、もう何も準備しなかったんですよね。面接に関して。一切もうノー準備で、もう何に聞かれるか分かんないけど、まあ、とりあえずなんか、まあ、なんか聞かれるんだろうと、いうことで、まあ、ぶっつけ本番に近い感じで、やりましたね。なんか、何聞かれたかな。なんか、前、なんで今回編入して、来るんですかみたいな。編入学試験受けたんですかみたいな話とかね。あと何聞かれるかな。前の高校っていうか、今、 いる高校では、どんなことやってますかみたいな、なんかことを聞かれたりとかね。なんか部活動とかやってましたかみたいな、なんか話は聞かれましたね。でさ、編入学試験受けるときってあれなんだよね。まあ、一応その、前任の学校で、転入届けて、もう多分これ、絶対に多分、誰も書いたことがないし、多分学校の中でも見たことがない。多分先生方とかでも、あれなんじゃないの、その辺なんか、見たことないとかっていいんじゃないの。てか、そもそもそういう様式の紙ってあるのかな？ちゃんと決まってるやつがあるのかな？わかんないけど。もう即席作られたんじゃねえみたいな感じのね、転入学届けみたいな、転入届みたいなって。なんかもう大変なのよ、これもね、転入するときに。もうこの話したらもう全然受験の思い出でもなんでもないんだけどさ。なんか、まあ。2年何組、和歌は、高校、以上の理由より、転入を希望します、みたいな、なんか、文を書かなきゃいけない。手書きでね、もちろん、なんで手書きで書いて。で、最後、和歌、ハンつってね、印鑑を押して、パーンって押してね。で、その下に保護者署名つって、保護者の人の名前もパーンって書いて。で、その後、その下に担任の名前もかかるみたいなね。で、一番下に校長先生みたいなね。もう、絶対この書類、なんか、あれだろうみたいな感じでね。だから、すごい多分特殊な、感じでね、取り扱われまして。で、まあ、その後、まあ、いろいろ編入学試験ってあれね、高校と高校でやり取りをするので、その先生方でいろいろ話し合って、いや、若くんはね、みたいな、多分あったんでしょうね。なんか、その辺はね、僕、詳しいことをね、実を言うと、あんまり、その辺の裏でどういうやり取りを行われてたかに関しては、まあ、あまりよくわかってないんですけれども、まあ、そんなのがあって。まあ、結果ね、あの時のね、試験結果はね、教えてもらってないんだけどね、多分ボロボロだったね。数学と英語がね、まあ、クソみたいにボロボロでね、相変わらずここは成績いいんだよね。あれと、俺今理系大学やってるけど、あれと、ね。国語だけはね、なんか成績が悪くてクソだな、みたいな話だね。ここだけは成績が良くて、もうあれなんですけどもね、っていう話で。数学と英語がね、もうクソすぎる成績で。相変わらず。というかありまして。で、まあ、それが2回目の高校受験ですね、僕にとっての。3回目の受験、これがね、専門学校になるわけなんですが、そう、実はね、専門学校も僕受験してました。そう、実はね、大学に入れなかった時の保険として、僕の意思で専門学校を、まあ、受験しましたね。多分ね、まあ、みゃーさんと同じとこなんじゃないのみたいな。まあ、ちょっとぼかしときますけど。まあ、札幌市内の専門学校を受験しまして。で、で、うちの田舎の近くのところで、なんだ。入試が行われると。で、入試はね、まあ簡単で、専門学校入試、まあまあ僕のところはね、あ、皆さんのところじゃないかも。もう名前忘れてるって言った話ですけど。面接だけだったんですよ、専門学校は。そう。僕の成績証明書とか出して、面接受けて、終わりという感じだったんですけどね。まあまあ、そこはまあまあ普通の面接でしたね。で一応面接前にね、面接、その試験のある前日に担任と面接の練習を一回だけしました。まあ若くよくできてるねって、その時に担任の先生に言われたことは覚えてるんですけど、まあ他のね、もう専門学校だけ希望っていうね、まあ進路希望を出してる人もいるんで、まあそういう人はね、ずーっともう、半年ぐらいかけて練習をしてるんですけども、僕はもうやってなくて、大学入試を、まあ、主軸に置いてたのって、まあ、そういう練習とかは一切なしで、もう前日に担任と面談の練習して終わりみたいな。まあ、割とそこでね、まあ、僕ね、まあ、割とそもそもその編入学試験で、まあ、っていうところで一回回数を皆さんとは、本番の数をそこでちょっとある程度僕は受けてるので、まあ、そんなにあれなんじゃないか、まあ、大丈夫じゃね、大丈夫だろうと。いうところで、まあ、そんな感じで、結構雑に扱われまして専門学校受けましたね。まあ、これも合格しまして。うん。まあ、後にこれは蹴るんですが。まあ、後にこれは蹴るんですが。で、まあ、そんなことがありまして。で、まあ、本番、センター試験ですね。 これが僕にとって4回目の、入試になるわけなんですが、入試というか、まあ、試験かな、になるわけなんですが、まあね、センター試験。まあ、どうなんでしょうね。皆さんは多分大体ね、前日、センター試験前日、多分自宅で、過ごされるかなというふうに思うんですけどね。僕はですね、センター試験か、まあね、その後各大学の一般入試があって、みたいなところで、まあ、その一般入試を受けるために、まあ、泊まり込みで、大学近くのとこ行って泊まり込みで、みたいな人は、まあまあ、いるんでしょうけれどもね、僕の場合っていうか、僕らの場合はですね、センター試験のね、センター試験の前日からもう泊まり込みです。はい。ね。いやいやと。センター試験って最寄りの自宅っていうか、まあ、あれは高校の最寄りだったかな？最寄りの高校近くの会場でやるんでしょと。なんで泊まり込みなのみたいな。バカじゃねえのって思う人もいるかもしれませんけどもですね。まあ、バカじゃないのとっていうのはね、言いたいな、僕の方でですね。まあ、そもそもですね、うちの田舎、大学、ないです。なので、最寄りの大学、片道2時間かかります。2時間半かな ?3 時間かなくらいかかります。最寄りの大学まで3時間です。ね。で、まあね。まあまあ、さすがに、それ当日の朝3時間かかるところをさ、当日の朝行って、それで万が一つかなかったら、みたいなところを考えたら、まあ、リスクが大きいと。いうことで、うちの田舎の地方の方ではですね、高校が取りまとまって、高校ごとに、ホテル泊まりです。そうそう。だから僕の泊まったホテルなんかもね、まあ、いろんな高校の人いましたけれども、だから、ね、前日に、ホテルに入って。で、まあ、そこで一夜過ごして、翌朝、みんなと一緒に、だから同じね、クラスのやつらとかとも一緒に、センター試験会場までバスの送迎付きです。そうそうそう。で、飯とかもね、お昼ご飯とかも弁当を出してくれたりとかして。で、まあ、夕ご飯とか朝ご飯とかももちろん、まあ、出るわけで。っていう感じで、そうだね。前の日から、泊まり込みでした。そう。だから、なんですかね。自宅から出発するだから、朝頑張ってねとか声かけられることはなく。なくっていうか、まあまあ、一緒に、今だからずっと、前日からずっとね、友人たちと一緒にいるのって、なんでしょうね。なんか、そういう意味ではある種、非日常を過ごしてたんですね、前日ね。だから、その辺でね、だから当日のモチベーションってところが、まあ、なんだろうな、普通の人と比べると、ちょっと難しいのかな、とかっていうふうに、まあ、思ったりするわけなんですが、そんなこんなで。ね、センター前日から泊まり込みっていうのは、なかなかね、ないんじゃないかな。わかんないけど、これは、あれでしょう、でっかい道の北海道のうちの地方ぐらいじゃないですか？まあ、北海道でも他の地域見ると、まあ、意外とそういうのあるかもしれませんね。まあ、札幌市民のやつらはね、まあ、わかんないと思いますけどね。ですね。もう俺、札幌市民嫌いですから。もう都会に住んでるやつもうみんな嫌いですから、僕ね。今札幌市民のやつが言うなっていう話ですけど。まあそんな感じで。まあ、いぶちの田舎はね、そんな感じで大変でしたね。センター。まあそんな感じでセンター試験受けまして。まあ、結果まあ、このセンター試験の結果が、まあ、ボロクソでね。もうボロクソの結果で。もともとね、僕もね、国公立大学、某国公立大学。第一志望はね、実は道外の大学だったんです、実は。そう。第一志望は道外の大学で。で、第二志望の国公立がね、道内の大学だったんですけれども、まあ結果まあ、どこ受けても、この成績は厳しいだろうと。いうことで、まあどうしようと。まあその当時僕には選択肢がまあいくつかあって、まあ二つあって。一つは、まあさっき言った専門学校。もう受かってるんで。まあ、ね。受かってるんで、まあ。まあそっち行くか。ね。それとも、ね。ちょっと、まあまあ、自分の実力を試してみると。俺は大学に入学するだけの、頭があるのかというところで、私立大学をちょっと一個受けてみて、まあ、それで受かったらそこに行くってわけじゃなくて、もともとね、受かったらそこに行くってわけじゃなくて、まあ、まあまあちょっと試しに受けてみようと。でもそれで受かったら、俺大学に入れるぐらいの、まあ頭はあるんだなと。 で、まあ、落ちたら、まあ、もう、それはもう割り切って専門学校行こう。もう、お前にはそこまでの頭はないという、まあ、自分にある種ちょっと賭けをしましてですね。で、まあ、それで、まあ、私立大学を、まあ、ちょっと試しで受けると。もう、行く気があるかないかとか、その辺、無視、ガン無視です。だから、うちの、親にもね、まあ、一応、まあ、試しに受けると、いうふうには言いましたけど、行くとは言ってない。受かったら、行かせてくれるとは、うちの親は、その時に言ってなくて。だから、行くかどうかはわかんないけど、まあ、とりあえず、受けて、たいと。言ったらですね、まあ、うちの親は厳しくですね、まあ、行くのはいいけど、受験料は出さないぞと、言われましてですね、言われちゃいましてですね。まあ、だから僕の今、まあ、で、その時受けた私立大学っていうのは、まあ、今僕が通ってる私立大学なんですけれども、まあ、ここの大学の受験料はですね、まあ、ゆきち一人分くらいでございまして、で、願書もね、もうギリギリだったから、もうで、うちの大学ね、ネットで願書出せるんですよね。まあ今もそうなんですけども。ネットで願書出せるってことで、センター利用で、まあさすがにちょっと現地まで行く金はねえと。俺のポケットマネージャーで出せねえだなと。出せても受験料までだなと。いうことで、受験料ね、当時あれ、お年玉かな？お年玉かなんかの、もらったやつを、取っといたやつを、使って、願書、いや、だから受験料も払いまして、自分で払いまして。で、願書もまあ、自分で出して。まあ、一応、高校は通してますけど、一応、高校の先生で通してますけど。で、まあ、ネットで出します、つって。あーい、つって。で、ネットで出してね、受験料のね、振り込みがね、まあ、某ね、ローソンっていうコンビニでね、やりまして。まあ、うちの田舎、まあ、当時住んでたに、まあ、カラーディズ的に言うと、ニスタですけれども。まあ、コンビニ1個しかない。1個しかないってか、ローソンとセイコーマートしかないと。いう、田舎でね。もうその、コンビニまで行くのにも、すごい時間かかるんですけども、行って、もうギリギリで受験料払い込みまして。で、まあ、後日願書が来まして、後日願書ってか、受験番号が来まして。で、まあ、結果待って。で、まあ、結果受かったんです、これがね。俺はまあ、結果受かって。なるほど。俺、大学に行けるだけの頭は持ってんだなって、その時に自覚しまして。で、まあ、その後、まあ、大学側から、入学しますかと。入学するなら、入学の誓約書出してくださいって、まあ、言われてですね。結果、それで提出の締め切りが3月の、頭ぐらいだったかな？で、結果実はね、僕、大学、今の大学に行くって決めたのがね、2月の28日かな、で、次の日3月1日で、まあ、ここでま、皆さん気づいてほしいんですよ。もう、まあ、皆さん気づいてほしいんですけど、てか、北海道の高校の公立高校の卒業率って3月1日なんですね。っていうところで、卒業式前日に、今の大学に行くという決断を、まあまあ、うちの両親の、まあ結果うちの両親がまあそこを許していただきまして、許しをいただきまして、でまあ、結果まあ、3月1日卒業式の日にね、担任に、先生、僕大学に行きますって言って。でまあ、結果まあ、そのまま卒業して。でまあ今、うちの大学に。っていうね、まあ長い経緯があって。まあ、その後、専門学校、辞退しますみたいな手紙を、手書きで書きまして、ごめんなさいと、出して。で、まあ、うちの大学に来まして。みたいな長い経緯があるんですうちの大学に来るまでの長い経緯、実はそんな長い経緯があったんです。まあ、でもね、あれで、ね、センターしか受けてないので、もううちの大学も一般入試ありますけど、だから冒頭で言いましたけど、僕、大学入試に関してはセンターしか知りません。だから一般入試知らないんだよね。だからその辺は一般入試受けた人に聞いてください。他のキャスター、月曜日の人が受けてただけ。ちょっとわかんないですけど。まあ、他のキャスターさんの話を聞いていただければなというふうに。思いますけれどもですね。まあそんな思い出です。で、まあなんだろうね、僕からの、まあそんな数々の試験を乗り越えてきた若さんからのなんかアドバイス的な話ですか。 さっき言ったけど、センターの時、僕の場合はセンターの時がそうだったんだけど、みたいな話で。前日から泊まり込みみたいな、パターンっていうのは結構まあ割とあると思うんですよ。大学入試。特に大学入試に関して言うと、自分家から遠い大学受けるということで、一般入試ね、泊まり込み、ホテル泊まり込みで行きますとかっていう時に、まあセンター試験でもしかしたら僕と同じ教育の人がいるかもしれませんけども、ってなった時に、まあポイントになるのは、いかに、非日常を日常にするかってところで、ホテル、前日ホテル泊まりって、割といろいろ、試験が、もう迫ってるってところで、まあ、気持ち的に高ぶってるところもありますし、まあ、いつもと違う環境っていうところでも高ぶってるところがあって、なかなか自分のマインドコントロールするのが多分難しい。と思うんですよね。ってなった時に、いかに前日に、いつも通りの自分でいられるかっていうところで言うと、僕がね、やったのは、目覚まし時計を持っていきました。いつも使ってた目覚まし時計で、まあ、デジタル時計だったんですけども、いつも使ってるやつを持っていきました。ね。結構、ね、いつも使っているものを、まあ、僕の場合は、ホテルの部屋に持ち込んで、で、机の上にそれをバッ!全部並べて。で、いつも使ってる道具たちで全部周りを並べて、で、ホテルの備品とかでも隠してましたから、俺に。もうそれぐらいやりまして。で、まあ、できるだけ、自分の机の、ね、テーブルの上を、いつものようにしておこうっていうので、まあ、いつも通りっていう感じを、作るってことをやってました。うん、だからまあもしかしたらね、これからまあ入試受けるときにホテル泊まりやるっていう人は、そういうのやってみるといいかもしれませんね。前日がね、家だっていうところで、まあそれはちょっと、僕は経験がないので、あまりちょっとよくわかんないんですけど、まあ前日ホテル泊まりっていうのは、まあなかなかそういうところがなかなか難しいよね。まあ結果ね、俺もね、まあ朝食とか夕食がね、バイキングでね、まあ、もうね、バイキングって言ってもね、食べ盛りですから。もう、めちゃくちゃ食べちゃってね。ちょっと眠くなったな、おい、つって。ちょっと夜勉強辛いな、みたいな。前日もちょっと、パラパラとね、こう、なんか参考書用、みたいとかね。自分で書いたノートとか、過去のやり直し、問題やり直した問題とか、ずっとこう、パーって見込み、見たりもしてたんですけど、なかなかこうね、そこで眠気との戦いがあってね。まあまあ、試験前日はね、もうパッパと寝るよっていう話なんですけど。そんなことでね。まあ、なかなかちょっとね、その辺、調整するのが難しいかな。自宅じゃないっていうところでは難しいかもしれませんけれども、そういうふうに、できるだけ、自分らしさが出せる日常をね、作るっていうところ、やれば、まあ、まあ、少しでも平常心持てるのかなっていうふうに思います。まあ、あとは、ね、まあ、よく言われてますけど、今までやってきたことが、ね、一番のお守りですから、まあ、ぜひね、まあ、センター試験前日にこれ配信してるからね、いや、聞いちゃいねえよっては思うんですけども、もしね、受験生いたら、これからまあまあ、大学入試で言えばまあ、一般入試もこれからありますし、まあ、頑張ってほしいなと思います。まあ、高校受験で言うとね、まあ、高校受験も、まあ、早いとこだと推薦だと高校だと、まあ、それこそ2月とかにあったりとかしますし、私立だともう終わったとことかもあんのかな、ところで、まあ、なかなかそんな感じでね、まあ、もう、そういうシーズンですね、っていうところで、うん。うちのスタッフのね、オクティは、栄養入試だよね。栄養入試でうちの大学に来て、って。タッティは?タッティは一般入試か。そうだね。というところで。まあ、まあ、実は全員それぞれがね、入試形態が違う。うちの大学いろいろね、入試形態あるんですよね。エフランクソ大学だから。いろいろあるんですけども。あ、そうなんだ。ってことね。まあ、そんなことで、そんなもんで、お送りしてきましたけれどもね。まあ別に大した話じゃなかったね。まあ皆さんも受験の思いで、ね、お聞かせくださいというところで。終わります。 なんか久しぶりにやったんで40分くらい喋っちゃいました。ごめんなさい。ということで。来週ちょっとね、テストがあるんで、ちょっと来週更新できないかなと思うんですけども、また再来週からシーズン5が始まるということで。まあ、だそっからね、やっていこうと思います。まあ、個人的にね、いろいろ就活とかね、あってね、大変なんですよ、ね、まあ、時間見つけて更新しようと思います。ということで、以上ここまでなんで、ポンナイティス木曜のトパツリーワカンでした。それでは皆さん、次回まで。おいで、さよなら。